今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京北の吉岡と
遠い溝の五味です。
よろしくお願いします。本日は、はい、またあの時和さんにあの一緒に来ていただきまして、はい、まあ、ちょっとお話をお聞きしようと思っています。
はい、お願いします。はい、
お願いします。
お願いします。時和さんはよく本を読まれるってますけど、やっぱ本好きなんですよね。
まあ本、そうですね、めちゃめちゃたくさん読むってわけじゃないんですけれども、うん、まあ、でもなんていうか、まあ、多分今日お話しするなんかブックカフェみたいなところから、うん、多分今そんな風に聞いてもらってるのかなっていうふうに思うんですけれども、
う
ん、いや、なんかあんな風に本のイベントをめちゃめちゃやってると、やっぱ時和さん本好きなんですよねって聞かれるんですけれども、うん、いや、まあ、あんまり好きかどうかって言ったらちょっとそんなに、
う
ん、
好きちゃうんかい好きちゃうの、う
ん、いや、別に嫌いじゃないですよ。で、もう毎日のように読んでますし、はい、まあ、でもなんかその本を読むことそれ自体がっていうよりかは、書いてる内容を知りたいとか、なんかある仕事をするんだったらこれくらいのことを知っておかなきゃならんのじゃないかなっていう、なんかちょっと脅迫観念みたいなので、まあ、だからその本を、だからその本を読まずに済むんだったら、まあ、読まないに越したことないかなと思うんですけれども、まあ、でも書かれてる内容がやっぱどうしても知りたかったりとかするので、読んでる。
ああ、いいですね。
まあ、でもブックカフェやってる張本人としてはなんか問題発言のような気もしますけど、
ね、いやでも本、別に本を読むのはいいことだし、ね、楽しさもあるし、でもその、うん、なんていうんですかね、それはやっぱり一つじゃないので、うん、なんかいろんなことを伝えれたらなみたいなの思いますけど、うん、
読み手によってね、人それぞれ、
うん、まあ、本好きではないながらにしても、なんか、まあ、本を読んでる時はさんがなぜそのブックカフェっていうのを京北でやろうとしたのか気になってるんですけど。
気になりますね、
うん、教えていただけますでしょうか。
はい、まずそもそもブックカフェって何かっていうところをちょっとご説明しようかなと思うんですけれども、まあ、いろんな変遷をたどって最初やってることと今やってることはちょっとだけ違うんですけれども、はいはい、今何をしてるかって言いますと、うん、月1でですね、京北の中6地区の中に周山という町があって、はいはい、そこにの寿司おねさんっていう料理旅館があるんですけれども、はい、そこが週に何回か夜にバーを開けてるんです、うんうん、はい、でそこを会場としてお借りする形で、毎月テーマに沿って本を読んでいって、うん、はい、で書かれていることをから出発してみんなでどんどん話を広げていくっていう、まあ 本、うん、本に関するおしゃべりイベント、まあ、なんていうか一般的に言う、まあ、読書会みたいなものというのを、うん、月一で京北でやっています。これが今のブックカフェ京北の形ですね、
はい、でもなんで、一人で、まあ、読まずみんなで読むんですか？
うん、
あ、まあ、その、まあ、なんていうか、まあ、まず僕がなんか自分が読みたい本なんか一人で読まずにみんなで読むと楽しいっていうのは、まあ、まずあるんですけれども、はい、まあ、でもそのまあ、なかなかその本を読むときに、まあ、僕なんかはそれででもやっぱり読めてしまう人なので読むんですけれども、うん、まあ、本を読むのが苦手だっていう人とかっていうのはやっぱりそのご自身なんかいろんな意味で苦手意識を持ってる人もいると思うんですけど、うん、なんていうかその一人で読むっていうのは本の読み方のうちの一つの形でしかないなというふうに思っていて、例えばそのブックカフェなんかだと読んでる人も読んでない人も皆さん参加して本の中身についてみんなで喋るんですね。でその中で書かれていることを中心にある人は話を広げるし、読んでこなかった人もそこから引き継ぐ形で話を広げていって、でその話を僕が拾って本の中身とつなぎ合わせるみたいなことをやっていくんです。なので1時間を経つとその場全体で一冊の本を読書したっていうことに、まあ、しているというか、僕はそれを一つの読書の形だというふうに思っていて、まあ、その本と、まあ、考えてもみたら、まあ、僕たちってなんか本当に一人だけで本読んでることってないわけなんですね、うん、その読む前に、うん、直前まで読んでいた別の本の知識とつながったりだとか、うん、誰かと喋っていた内容を読んでる時に思い出したりとか、なんかその他の経験に支えられないと本って読めないんですね、うん、だからやっぱり一人で本読んでるっていうのは本当はないで、はいはいはい、からそこをもっと突き詰めていくと読んでない人も加わりながら集団で本について喋っていくと実は読書をしているっていう、そういうのがブックカフェについての僕の考え方なんです、
ね、いや面白いな、いや素敵な考え方だと思います、うん、本当に、うん、まあ、でもあれ 小学校の時とかね、まあ、その国語の時間とかね、うん、まあみんなでちょっと音読とか、うん、まあしてたんでね、ま
あ、
そういう意味でも頭に結構覚えてたりしますけど、
未だ覚えてますね小学校の時の。
そうやってみんなで読むことでなんかこうその何ですか、その一つのキーワードであったりとか、次に活かせるキーワードであったりとか、うん、なんかそういう経験とか、うん、まあね、うん、残っていったら残っていくんかなと思う。
まあ、
うん、いいっすよねそういうこと。
ただ最近は結構オンラインでも本を読めるようになってきていますけれど、
うん、
やはりそのブックカフェでもやっぱり紙媒体の本を読んでると思うんですけど、やっぱり紙媒体の本を読むってことにはなんかこだわりとかあるんでしょうか。うん、
あ、聞きたいですね。
僕自身はこだわってますけれども、はい、あの誰か他の人が Kindle とかで読んでても全然気にはならないですね。うん、で僕はやっぱ紙がいいっていうのがあって、
はい、
そのいつでも読める状態で手元に置いてやって、はい、で前気になったとこ僕付箋貼りながら読むので、
あ、
そのそういえばあのふと思い出した時に、うん、参考もう一度ちょっと手に取ろうとした時に、うん、ここにある本がなんかそのここにある本のこのページに付箋貼ってたなみたいな、その背表紙とか本の並びとかそういったあの絵全体として何かその後ろに、はい、僕の家すぐ後ろ本棚なんですけど、うん、後ろにあるっていう状態はいつでもあの知識が引き出せる状態、うん、でそれってやっぱなかなかね、はい、PDF だと難しかったりする、
難しい
ですよ。あとは単純に、まあ、大学に人よりも長くいると紙フェチになるので、
あの紙フェチ、
大体あの大学で長く研究してる人間って書庫の匂いが好きっていう人が多いんですけれども、もうそこはなんかね機能ではあの語れないような単なる趣味のところもあるかもしれないですけれども、まあ、でもそのやっぱり読ん、あのちょっとだけ読んだ本も何回も読んだ本も並びながら本棚に置かれている状態っていうのが、はい、その自分 の, あの、まあ、知識の、まあ、ある意味でなんていうんですね、外付けハードディスクみたいな、うん、なんかそういう風な感じになっているので、うん、まあ、物として本があるっていうのは僕にとってはすごく大事かなっていう風に思います、
ね。ああ、なるほどね。
私もなんか紙媒体じゃできないこだわりありますけどね。やっぱり紙だったらやっぱりいろいろ書き込んだりすることもあるんで、
あ、まあ、
書き込むもんではないと思うんですけれど、まあ、読みやすいように書き込んだりとかメモとかしちゃうんですけれど、
僕はまあまあ本、まあ、まあけまあ、そんなにまあ皆さんほどは読まないんですけど、うん、大体ジャケ買いしちゃって、
ああ、ジャケット
あのもう絵だけ見て、ああ、あ、これだと思って買って、
うん、
で途中で挫折するっていうことがよくありますね。うん、なんかその本とかね結構難しいな、なんかその中身っていうのがちょっとわからんまま表面だけで選んじゃうのはちょっとどうなんすか。
いやでもジャケットもすごく大事な要素ですよ。例えばその最近あの昔のあの太宰治の あの人間失格とか、
なん
か
映画とかね、
あのまあ他のでどの作品か忘れたんですけど、僕ねジョジョ好きでジョジョよく読んでるんですけど、あの荒木博彦があの太宰だったかな、あの川端康成だったかちょっと多分太宰だったと思うんですけど、あのジャケットというかあの表紙を絵をもう一回描いたやつがあのちょっと前に出版されたりしていて、やっぱりなんかね、あの美、
うん、
なんか美術関係の本とかはやっぱりジャケットこだわってたりしますし、ジャケットもすごく大事な要素だと思いますね。
あ、なるほど。やっぱそのね、やっぱまあ人それぞれまあ本はいろいろね、まあ、考え方は違うけど、でもこういった時和さんみたいな素敵な考え方できる人の話聞くと、なんかブックカフェまた行きたくなって し
まう、ね、うん、私も今度行こうかなと思います
僕も参加したくなりました、は
い、毎月最終水曜日の夜20時から寿司おねさんでやってますので、ぜひ来てください。
わ、はい、かりました、行きます。
ぜひぜひ参加させていただきたいと思ってます、まあ、でなわけで、時間になりました。もう話足りないですよね本当、うん、今回はね京北の時和さんに参加していただきました。どうでした？
いや、なんか2回連続ですけれども、なんか難しいですね。なんかあのでも改めて聞かれたからこそ喋ったこともあると思うので、なんかいい勉強になりました。
よかったです。では皆さん次回ありがとうございました。
ありがとうございました。